大竹選手交友録火曜日に隔週でご登場です。今日は政治学者の中島武さんです。スタジオにおいでくださいました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
中島さん、昨日新潮新書からですね、新潮文庫ですね、新潮文庫からテロルの原点安田善次郎暗殺事件というご本発売になりました。これは2009年に発売した朝日平吾の鬱屈というご本を解題、タイトルを変えて蔵法改訂を行った完全版ということで、今日はそちらをスタジオで拝見しながらお話を伺います。まさにこのテロルの原点、安田善次郎暗殺事件についてと、
はい、
なぜ今これをということですよね。
そうなんですね。もう書いたのは2009年なので13年、うん、14年前ということになるんですけれども、うん、なぜこの本を書いたのかっていうと、この本を書いた前年にあった2008年の秋葉原事件が大きなきっかけだったんですね、うん、で秋葉原事件、加藤智大という青年が起こした事件ですけれども、うん、まあ、様々なこう人生がうまくいかない、まあ、特にこう母親との関係でうまくいかないっていうのが大きかったんですが、まあ、そこからずっとこ うまくいかない、うまくいかないっていうので、うん、まあ、少し中身はしょりますけれども、うん、まあ、それで最終的に秋葉原に行って、まあ、大量のまあ殺人をやってしまったっていう、そういう事件だったんですが、うん、そんなある種のこう鬱屈っていうんでしょうか、はい、生きづらさみたいな問題が暴力につながっている、うん、しかもその背景には格差社会とか、あるいは不況という問題がある、うん、でこれを見たいときにですね、うん、この朝日平吾という人が1921年に起こした安田善次郎暗殺事件という事件と、うん、背景がすごい似てると思ったんですね、うん、で、まあ、それでですね、歴史からその後の歴史がどうなっていったのかを含めてですね、この事件をもう一度見つめ直さないといけないというふうに思って書いた本だったんですが、うん、去年ですね、
はい、
安倍晋三元首相の暗殺事件っていうのがあってですね、うんうん、で私が2009年に書いたその朝日平吾の鬱屈という本が、うんうん、あるところでやはり注目をいただいたんですね、うんうん、これはの予言が当たってるんじゃないかっていうふうに言っていただき、それでなんかこうプレミア本みたいになってたもんですから古書で、はい、うん、それで文庫本でもう一度っていうことになって今回出した本なんですけれども、うんうん、僕自身はですね、これの本を書いた13年前に、うん、自分で、読み直したらこんなこと書いてたんだというふうに思ったんですけども、うん、後書きで終わりにっていうところで、うん、私は現代日本社会でテロが起きてほしくない、うん、本当に起きてほしくない、うん、しかしこのままでは安田善次郎刺殺事件のような出来事が起きてしまう可能性が十分あるっていうふうに書いているんですね、うんうん、でまあ、それからこう十数年経って安倍さんの殺害っていうのが起きてしまったと、一体何が今起きているのか、そして歴史からもう一度何を学ばないといけないのかっていうのを、まあ、もう一度問いておきたいなと思って文庫にしてもらったんですね。でこの事件自体は1921年ですか、もう100年以上前の事件なんですけれども、
そうですか、はい、う
ん、当時もねやっぱり不況だったんですね、うんうん、日本はまあその10年ぐらい前からですね、こう第一次世界大戦の時代に入っていき、うんうん、その頃は学校で習ったと思うんですけど、成金ブームっていうのがあって、うんうん、特に造船業がすごく儲かったんですね。ヨーロッパが戦場になってるもんですから、はい、日本にいろんな注文が来たと、うんうん、しかしですね、この第一次世界大戦が終わるとですね、ガタッと不景気になるんですね、うんうん、まあ、当時ちょうどスペイン風邪が流行っていたっていうのもありました、うんうん、でそんな中ですね、労働争議とか大正デモクラシーと言われるように、まあ、権力に対してこれはおかしいと、貧しさっていうものをこう解決しろっていう、そういう運動が起きたんですけれども、うんうん、まあ、そんな中でですね、何もかもやってもですね、うまくいかないっていうふうに思って挫折を繰り返していったこの朝日平吾っていう人が、うんうんうん、テロしかないって思っちゃうんですね、
うんうん、
でそれで安田善次郎という財閥のトップを暗殺したっていう、そういう事件でした、
うんうん、
で当時はですね、一訓万民という言葉があったんですね。少し難しい言葉なんですけれども、うんうん、戦前の国体と言われるもので、うんうん、一訓っていうのは一人の君主の君って書くんですが、はい、これ天皇のことなんですね、うん、で万民っていうのは我々国民全員、はい、つまり天皇という超越的な存在のもと、すべての万民国民は平等で一般化されるっていう概念だったんですね、うんうん、だからこれは幕末明治維新期には非常に大きな影響力を持って、だから幕府はいらないんだ、大名はいらないんだ、うん、みんな国民は平等なんだ、うん、ただし天皇以外は、うん、天皇の垂直軸のもとみんなが水平的な平等を獲得するっていう、そういう論理だったんですけれども、
うん、
しかしこの一訓万民というのが国体とされるとですね、朝日平はこう考えたんですね、国民は平等なはずだと、天皇陛下もいる、で国体もある、国民もいる、なのに国民の間になんでこんな格差とか不平等というものが存在しているのか、おかしいじゃないかっていうんですね。でなんでそんなおかしなことになってるかっていうと、天皇と国民の間に入ってよからぬことをしている、邪魔しているやつたちがいると、当時の言葉で言うと君側の奸っていう言い方をしたんですけれども、天皇のそばでよからぬことをやってるやつたちっていう意味なんですが、こいつらが悪いと、こいつらは例えば巨岩の富をですね、自分のところでこう保有してしまっている財閥であったりとか、あるいは政治家であったり、そういうような人たちであると、こいつらを亡き者にすれば、この国は一訓万民の国体というものが再び現れて、国民はすべてですね、天皇陛下の大御心のもとをですね、包まれて幸福っていうものを味わうことができる。
なるほど。
だからこの雲を排除せよっていう言い方をしたんですね。それの先駆けがこの事件なんですね。
でもそのね、ご本の中にもありましたけど、朝日平吾の鬱屈っていうのは極めて個人的なその家族との折り合いだとか、あるいはまあ仕事が長続きしないとかっていう、まあその一身上に起きた彼の人生のその個人的な出来事だったわけですが、それを今あのご説明いただいたような理屈でまあ社会に投影して、その自分の生きづらさを解消するためにはあいつを殺せばっていうところまでたどり着いてしまったと。
そうなんですね。
でこれが今回 の, その山上容疑者にも同じように見えるんじゃないかっていうご指摘なんですか。
僕はある種こう近いところがあると思っているんですね。で、もちろん山上容疑者の語っているとされているところによると、やはり統一教会の問題、旧統一教会の問題っていうのがクローズアップをされています。で私もそれは彼の人生にとって非常に大きかったと思うんですね。ですからまあ政治家と統一教会の関係っていうのは僕は徹底的にいろいろとこうですね、調べるべきであり問われるべきだと思うんですけども、
今でもなんかまだ、もやもやとしてますね。
いろいろとまだわからないところもたくさんあると思うんですが、しかしそれだけっていうのも極端な僕見方だと思っているんですね。彼自身が母親の問題でですね、この統一教会の問題で非常に大きな挫折を味わってから、事件を起こすまでに約20年ぐらいの時間があるんです。でその間彼やはりいろいろとうまくいかなかったんですね。自衛隊に入ってもうまくいかない、いろんな職も転々としていたと。で資格なんかを取って立て直そうと思ってもうまくいかなくなって40代になった。でその時になんで俺はこんなにうまくいかないのかっていうふうに振り返った時に、あそこで母親がっていうふうになって、物語が形成されていったんだと思うんですね。彼の中で時間っていうのは得てして過去から未来に流れてるのではなくて、現在から過去に向かって流れてるんですよね。
どういうふうに読んでしまうかってことですよね。
私たちもそうですね。今の自分っていうのところからなんで今の自分がこうなったのかって言った時、あの時っていうふうに底をしていっていろんな出来事を見ていくと思うんですね。そうやって僕たちの人生は物語化されていくと思うんですけど、彼の中でもそういうことがあったはずなんだと思うんです。しかしこの間の20年のいろいろうまくいかなかった、うまくいかなかったっていうものの末にこの事件があったっていうのももう一つ重要なことだと思うんですね。じゃあこの20年どういう時代だったのかっていうと、格差社会、新自由主義、そんな中で彼は一度滑り台からこう滑り落ちてしまうと、なかなかこう正規の職っていうものを得られずに、そして40代になってしまった。ポケットの中にはもうわずかなお金しか残っていないっていう状況が背中を押したっていう部分も私は十分あったと思うんですね。
今回の事件、ちょっと分かんないところは、テロリズム、なんか一人一殺みたいな、そういう考えがこうあったともちょっと思えないんですけどね。
そうですね、私自身はテロというふうに捉えた方がいいと思っているんですね。テロっていうのはどういう概念かっていうと、テラーっていう英語があるんですけれども、これは恐怖っていう意味なんですね。世の中に対してこう、あるこう恐怖っていうものを与えることによって、自分の思う方向へと社会を動かしていこうとする事象っていうのが、テロっていうものだと思うんですけども、
なるほど。
やっぱり彼自身はですね、この安倍さんという政治家が特定の宗教団体に対してコミットをしていると、そのことに対してやはり強いですね、暴力的な想像力を持ってですね、起こした事件ということになり、しかもその後の世の中がですね、私は まあ、彼がある種のこう描いたところのように動いている部分はあると思うんですよね、でそういったことからやはり僕は正確にテロというふうに認識をした方がちゃんとした対応を取れるというふうに思います。
なるほど。
ですから事件の後のがポイントなんですね。
そうですね、
重要なのは、でこの今回のテロの原点で、やはり再刊した大きな強調したい点は、この安田善次郎暗殺事件が連鎖していくんですよ、で結局どうなったかというと、最初は朝日平吾というこの犯人はとんでもないやつだというふうにいろんな新聞もこう批判をしていたんですけれども、しかしその殺された安田善次郎、安田財閥の遺産相続問題っていうのが数日後に出てくるんですね、そうすると莫大なこう富をこの安田善次郎は抱えているということが分かったときに、世論は反転していくんですね。主戦度だと、この金ばっかり稼いで国民はこんなに厳しいのに、でそのことを明らかにしてくれた朝日平吾は偉いとかですね、ヒーロー視していくような見方っていうのに、彼自身のこう人物像が変化していくんですね、世の中の。そうした時にそれを見ていた中岡昆一という青年が、なるほどと、ああいうことをすれば褒められるんだっていうふうに、あるいは世の中を変えることができるんだっていうふうに思った時に、この1ヶ月後なんですね、当時の総理大臣の首相の原敬を暗殺してしまうという事件が起きて、これが後の515事件や226事件っていう、まあテロとかクーデターの連鎖っていう大きな流れにつながっていく、まあ、その一番最初の原点になったのがこの事件なんですね。ですから私たちは今ですね、安倍さんのこう殺害事件の後ですね、一部でですね、やはりこの山上容疑者に対して少しこうヒーロー視するような扱いの言説っていうのがネット上にあるっていう、そういうニュースが出てきたりします、で私はそれはやはりまずいと思っているんですね、もちろん繰り返しなんですけども、統一教会の問題、そして政治家の問題はこの事件がなくても取り上げないといけない問題だった、でそのことを取り上げてこなかった、あるいは国会とか、あるいはメディアっていうのが批判されるっていうのは当然だと思うんですが、だからといってこの事件があった、それを明るみにしてくれた山上は偉いっていうような話に僕は絶対になってはならないと思うんですね。
中島さん、この話では何度かこの番組でもね、お話しいただいているように、一人の人間の生きづらさの中には、その人間の例えば性格とか家族との関係とかっていう極めてパーソナル個人的な要素だけでなく、その時代の社会構造、個人ではどうにもできない社会構造によってその人が生きづらさを覚えて追い詰められていくっていう、この社会構造がいわばゆくゆくテロを生みかねない社会構造をどうするかって視点が大切だってことは繰り返しおっしゃってますよね。ただここにはちょっとこうジレンマもありまして、その社会構造に目を向けると、その社会構造の歪みをある種事件を起こして世に訴えた人をどうしてもヒーロー視したくなる人たちって出てくるんだと思うんですよ、ですからその社会構造に着眼するということと、事件をいわば社会正義と読み替えることがセットにならないようにするためにはどうしたらいいんですか。
いや、おっしゃる通りなんですね。だからこそ僕、丁寧にその人物を見るべきだと思ってるんです、私自身がこういう電気的なものっていうのにこだわるのは、微細なものとかいろんなことの複合的な要因でやっぱり事件っていうのは起きて、みんな短絡視してこれが問題だって言いがちなんですけども、人生そんな単純じゃないですよね、いろんなことが絡まり合ってバッドチョイスを繰り返した結果事件っていうところに行き着く、けどそれは自分の人生ともかすってるところがあるんですよね、同時代の中で、自分だってあそこで失敗してたらこっち行ったかもしれないな、みたいな岐路っていうのが重ね合わせて見えてきたときに、私たちはいろんなことをその事件から学ぶことができるんじゃないかと思うんですね。
テロはもちろん、あるいはこういう暴力を持って、自分の意思を通すとか恨みを晴らすということはあってはならないけれども、それが何によって生まれてきたかを知る過程で、もし社会構造の問題が見えてきたのであれば、テロは否定しつつ、暴力は否定しつつ、社会構造の問題にはちゃんと注目し続けるべきだというふうに、ここをちゃんと分けて考えないといけないんですね。
いや、おっしゃる通りだと思いますね。だから私はもしかすると山上容疑者についても社会の中でもっと包摂されていたり、給与のいいですね、雇用になっていたりすると引き金が引かれなかった可能性はありますよね、そんなことは丁寧にいろんなことを考えていかないといけないと思います。
あとやっぱりその広しする心配とってもよくわかるんですけども、あれですよね、それとは別の問題かもしれないけども、でもこのことによって まあ、瓶の蓋が開いたというか、うん、こう社会の構造、はい、まあ、日韓トンネルのことなんか誰も知らなかった、
はい、
それ以外の統一教会のこともそんなことがあったのかも何にも分からずに、はい、まあ、それにはなんかこの今までのこの社会を構造してた、うん、もう例えばマスメディアとかそういうのも大きく関係してくると思うんですけどね、うん、
おっしゃる通りですね、うん、そこを反省しないといけないっていうことなんじゃないかなと思いますね、う
んうん、ぜひ先ほど中島さんがおっしゃった、いろいろ細部にまでちゃんと目を配っていくことが大切だと歴史的な経緯も、ね、含めてという点このぜひ5本をお読みいただければと思います、うん、テロルの原点安田善次郎暗殺事件新潮文庫から発売中です、うん、大竹紳士交易録今日の担当は中島武さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
明日水曜日は北郎さんです。